はい、始まりました電気屋ウォーカー。今回はですね、タイジと
コーヒーと
リスネです。
はい、よろしくお願いします。よろ
し
く
お願いします。
ね、今回は先週というか前回、予告した通り、行楽シーズン向け、電気屋ウォーカーってやつで行こうということで、とりあえずその前半戦、カメラの話、デジタルカメラの話をしようですね。
はい。
いいね。
夏休みですもんね。
そうそうそう。今からカメラは使うでしょう。
夏休みはどう？リスネンとかはもう夏休み始まってんの？
うん、さすがにこっちのなんか北の大地でも始まってるよ。
北の大地。
ちびっこ走り回る感じ？
ああ、そうだね。でも天気が悪いんだよね。こっちもなんか雨が。なかなか本当夏来んのかいって感じだよ。
こっち今日死ぬほど暑かったよ。
いやちょっとここ1日2日ムシムシしてなんか北海道らしくない蒸した感じだけど、なかなかあのピカって晴れなくてね。
はいはいはい、はい、
かわいそうに子供たち海行けんのかしら
ね。
うん、
でね、そう今なんかこう海行けんのかしらって言ったけど、やっぱりね、夏休みはどこに行くでも、どこに行くにしても思い出ですよ。
そうだね。
だね。
大事大事。
じゃあその思い出を記録してやろうと。
うん。うん、
ね。
大事大事。
で、今日はカメラ。
うん。
いろいろね、また電気屋に行ってカタログをがっちり持ってきたわけよ。うん。これをね、いっぱい持ってきて、うちは電気屋買ってくらいのカタログがあるんだけど。でね、やっぱりね、デジカメっていうものは高いっていうイメージがあるんだよね。
そうだね。
ちょい、まあそんなにテレビやないやらと比べたら安いけど、ちょっと買うにしては。まあすぐポンと買えるか買えんかって言ったら、まあそんなにも買えないと。で、今のね、デジタルカメラの、エントリーモデル。要するに普通にデジカメですよっていうやつで買おうとすると、だいたい3万円前後。ちょい安くなったね。
安くなったよね、
エントリーモデルで3万円前後するんだ。
エントリーモデルのちょいいいぐらいだね。
うん、
もうエントリーのエントリーだと本当に安いよ。
そうだよね。
けど、カメラってやっぱり、一回買ったらずっと使うじゃん。
ある程度使うよね。
でしょ、最低3、4年は使うでしょ。
うん。使うよ。
ね。
でも6年は使うよ。
使うか。
で、って考えると、安いものを買うより、ちょっと頑張って買うっていう人が多いと思うんだよね、もちろん。でしょ
う、
それは。
ないよね。
うん。で、
そういう。私も頑張った。
でしょ、ちょいじゃあ予算が、例えば予算が3万円で、売ってるものが3万5千だったら3万5千の買うでしょ。
うんうん。
でしょ、まあそんな感じで、まあいろいろでも種類はあって、いろいろあってね、カメラって言われても分かんないんだよね、普通は。まあ、わかんないと。俺も調べないとわかんなかったから、今回調べてみて、ああ、こうなってんのかっていうのがすごくあったんだけど、まずはね、カメラっていうのは、一眼レフと、コンパクトって言われる、2種類あるのね、デジカメには。
うん。それはわかる。
一眼レフっていうのは、いわゆるその大きいやつじゃん。もう黒くてでかくてみたいな、レンズもでかくてみたいなね。
うん、
で、まぁ、今回その話はなしで。行楽シーズンだからね。どっちかっていうと、コンパクトのちっちゃいやつをカバンにぶち込んで、
そうだよね。
ちょっとドライブ行くか、みたいな。
ねえ。あのさ、そのコンパクトデジカメっていうのはさ、あれなの？私たちがほら持ってるそのエクシリウムとか的な、この形のもので、それこそさっき言ったみたいな、例えば、イオスギッスとかさ、ああいう、ごついデジカメあるじゃん。
うん、
それとは別物でしょ？
そうだよ。
あっちが一眼レフなのよ。
ああ、そっか。
うん、そう。
じゃあ、本当にこの形のことを言ってんだよね。
そうだよ、そう。
ああ、はいはい、わかった。
いわゆるその形のやつ。
うん。
まあ、やっぱね、カメラだから、光学機器を、見ちゃうんだよね。光学機器メーカーか。例えばニコン、キャノン、ペンタックスにオリンパスにリコーとかね。電気屋メーカーはちょっとうんってなるんだ。あ、ペンタックスもあったね。まあそれだからソニーとか、カシオとか、パナソニックはどうなんかな。おっと忘れちゃいけない。富士フイルムがいたね。うん。まあ、そんな感じでいろいろあるけど、今どうなのって言って、よく、テレビでやってる、北の町から南の町までっていう、 対戦に出てくる。あるよね、テレビでね。あそこのおじちゃんが、1200万ガソみたいな感じでしょ。
言ってる言ってる言ってる。
ガソはもう考えなくていいわ。
金利手数料は、ネットが負担します。
そうそうそうそうそう。だけど、その、1200万画像が別にもう、もうね、ぶっちゃけそんなにはいらんと。
うん。
あの時に絶対に言うけど、その1200万画像がつくと、こんだけ引き伸ばしても、綺麗に見せれるんですって言うじゃん。
うん。
あ、そうだ、確かにそうよ。
そんなに引き伸ばしますかって聞きたいんだけどね、俺は。
A4 サイズになんて、しないもんね。
しないでしょ、自分の画面だよ。例えばさ、プロが撮った写真とかならポスターにしたいとかわかるじゃん。
うん。
自分が撮った写真をそんなにでかくはしないでしょ。
そうなのよ。ほんとそうだよね。
で、やったとしても、むしろさ、基本的にはコンピューターで見る。ね、うん、パソコンに入れたり、あとはなんかこう、まあ人によっちゃだけど iPod に入れてみたり、
スカイプ今デジタルフォトフレームを普及し始めたし、
ね、あ、はいはいはいはい、あれいいよね。
そうだね。で、声ちょっと声ちっちゃいぞ。
おー、そうかい。
もうちょい元気出してもいいよ。
はいはい。
で、そういうデジタルフォトフレームとかもあるし、っていうふうに、まあ基本的にはディスプレイで見るっていうのが多いよね。
うん。
で、プラス、まあちょっと友達となんかこうキャンプに行った動画だったら、ね、デジカメの、そのプリンターだけで BT も印刷できたり、電気屋さんに持ってったらもっと安く、1枚11円とかで印刷、デジタルプリンターできるから、
うん、11円安いな。
うちの人はそのぐらいなんだよ。
ねえ、L 版かハガキでしょ
う。うん、L 版ね。で、まあそれぐらい、まあじゃあ L 版っていうのが今出てきたけど、もしかしたら L 版っていうのがわかんない人がいるかもしれないけど、いわゆる写真サイズ。
うん
うん、写真を紙にした
サービスサイズとかってあるんですよね。
ん？何？
サービスサイズとかっていうね。
ああ、そうだね。
要は一番標準のサイズ、ね。
そうそうそう。一番標準のサイズで、アルバムに入りやすいサイズのやつだね。
うん、
それにするときは、ぶっちゃけた話、500万画素あればもう余っとるな、画素は。
うん。
で、画素問題はね、いろいろこうあるんだけど、
うん、
結構ね、これを言うとびっくりする人が多いんだけど、
うん、
俺が使う D40 一眼レフだよね。
うんうんうん、
これ、600万画素だよ。
へ、
もう今の今のコンパクトの、デジカメの半分しか画素がないんだよ。
うん、
でも、すげえ綺麗な写真は撮れるんだよね。ってなるじゃない。
うん、
もちろん、センサーの違いってのがあるんだけど、
うん、
まあそれは置いといて、
うん、
何が違うって言ったら圧倒的なのはレンズのサイズ。
なあ、
どう考えてもそうじゃない。じゃあ、携帯電話とコンパクトのデジカメと一眼レフのやつを、例えばじゃあ、800万画素が多分今携帯で、まあまあのやつだと思うんだけど、それを多分3つ並べて、携帯電話、コンパクトデジカメ、一眼レフっていう風に見たときに、圧倒的に今言った順番に、画質が並ぶと思うのね。画質っていうか、絵の綺麗さが並ぶと思うのね。携帯電話の、画質がいいですよっていうやつは、まあいいのはいいんだけど、実際撮ったらそれは絶対にコンパクトデジカメにかなうわけがないじゃない。
うん、
まあ最近のは結構迫ってきてる感じだけど、一眼レフには絶対勝てないでしょ。
あ、
うん、それはなんでかっていうと、その携帯電話のカメラの部分を見たらわかるけど、本当に何こう 1mm ぐらいの、まあものによっちゃもうちょっとあるのか、 3mm ぐらいあるのかな、レンズがポコンってついてるだけだから、もちろん悪いよね。でカメラは、
うん、
光学機器って言われるもんだから、光なんだよね。だから光を通すレンズっていうのがすごく大事になってくると、
うん、
だから画素じゃなくてレンズで見ましょう
と。なるほどね、
画素はもういりませんと。でそうなってくると、じゃあニコンとかがいいのかなって見るじゃない。ぶっちゃけな話、ニコンのコンパクトデジカメは買わない方がいい。
なんで？
まず、今のコンパクトのデジカメには付いてる機能として、手ブレ補正。
うん、
あとは顔検知か。
うん。
うん、そうだね。だ
いたいこの二つが、メインだよね。
うん。
で、ニコンの顔検知甘い。ちょい甘い。顔をかけるのがちょっと遅いというか、こう、やっぱ感度が甘いというか。で、もちろんレンズはニコールレンズを使っててすごくいいんだけど、
うん、
ちょっとね、使い勝手が悪い。
うん、
し、なんか値段も微妙。だし、側もあんまりかっこよくねえっていう。
ああ、そうなんだ。
だからニコンのカメラは、コンパクトデジカメに限りね、あんまりおすすめをしないから。おすすめしたいというか、ニコンのカメラニコンのカメラでもいいんだけど、他のメーカーのと比べると、ちょっとね、っていうので、ニコンは、まあ、今はないと。
ねえ、あえてコンパクトじゃなくて、ニコンクラスならなんか一眼レフとかの方がいいんじゃないの、
まあ値段も安いんだよ、
なんとなくわかるよ。
うん。安いんだけど、安いは安いなりなんだよねって。じゃあ何、何ってなるじゃない。じゃあ、電機メーカーのカシオとか行くみたいな感じ。
行くみたいな。
カシオとか見てみるみたいな。でもカシオは面白い機能がついてるんだよね。今あるのが、ダイナミックフォトっていう。機能、
ダイナミックフォト、
宣伝でやりよるでしょ。あの赤ちゃんがこけた瞬間かはすげえ笑顔になった瞬間とかを、1秒間に、30連射だっけな、バーッとって、その中の1枚、これがベストショットだっていうのを撮れるのよ、カシオの、今の機種は。これがダイナミックフォトっていう機能なんだけど、このダイナミックフォト結構落とし穴があって、1秒間に30枚なんだけど、2秒間で60枚じゃありません。
ん
なるでしょ。
おお。じゃあその30枚を逃したら、次は、そのな、もう何秒か後になってしまうとか、もう一回やんなきゃダメってことか。
一回書き込みをバーッと全部して、それで、はい、次どうぞ。だから、
ああ、そうだろうね。
うん。
書き込まなきゃいけないんだもんね。
例えばじゃあ、スポーツの、ゴールを決めるシュートの瞬間を撮りたいってずっと待ってるとするじゃない、ずっと待ってても、その例えばサッカーの試合って何分だっけ、
45分
か、の中の1秒だよ、それはちょっとってなるじゃない、そこをピンポイントで、あの何こうここだって言える人は、もう多分どのカメラ使ってもここだって言えるんだよ。だから、あんまりこのダイナミックフォトに関しては、あんまりメリットが少ないかなっていう。し、カシオのカメラは、やっぱり電気メーカーのカメラだから、ちょっと甘いかなっていう。作りが。
俺ね、
作りが甘いっていうか、何々？
エクシリムを使ってるんだけど、
うちも。
カシオのね。エクシリム使ってる人には申し訳ないんだけどさ。やっぱりね、良くないって思ったもん。
でしょ？なんか他のと比べちゃうと、まあもちろんエクシリムはエクシリムで使うと別にね、かもなく、かもなくっていうカメラだけど。
悪くないんだけどさ。
良くないでしょ？別に。
カメラ、なんかこう、ちょっと足りないというか、素直に撮れてくれればいいのにって感じになって
る。そうなんですね。
で、
ちょっと、でも、カシオは動画がちょっと楽しくて、ハイスピードモードっていうのがあるのよ。ハイスピードモードって何ってなるけど、フレームレートが変えれるのね、動画を撮るときの。フレームレートを変えるとどうなんのってなるじゃない。フレームレートを変えると、スローモーションみたいになるのよ。ハイスピードカメラって言えば分かりやすいかね。
はいはい、よくやってるやつだね。
例えばじゃあ、まさにこう、何、ゴルフボールを打つ時の瞬間みたいな、ああいうやつも撮れるんだよ。だからそういうちょい楽しみ方も、ちょいとした楽しみ方もあると。
なるほど。
で、でもカシオの場合は、コンパクトの、その、ね、ダイナミックフォトじゃない場合、ハイスピードの、動画が撮りたい場合は、エクシリムのちっちゃいやつを買うんじゃなくて、もっといい、エクシリムの EXF1 っていう機種があるのね。これは、一眼レフっぽい形のやつ、あんじゃん。一眼レフじゃないよ。だけど、そういう形のデジカメ。
もうデジカメ。
大きいやつ。持つとこもごついし、レンズも止まって撮るしっていう。
だけどデジカメね。
だけどデジカメってやつだと、まあ、これだと、ハイスピードにすると、まあ、なんか動物とか撮ると、例えばなんかね、自分家の犬が庭を走っとると。その時に、こう、そのエクシリムをハイスピードモードにして、ポンと電源入れるわけよ。そうすると、これ、バーッと走ってくる時まではスピード、普通のスピードなんだけど、近くに来た瞬間にハイスピードに切り替えるんだよね。そうすると、近くのところだけスーッとこう、ゆっくりになって、 で、通り抜けるかなって時に普通のスピードに切り替えると、ピュンって消えるのよ。
あ、それはもう、録画中に切り替えられる。
録画中に切り替えれる。大体ね、フレームレート何本かけ、何本と何本は切り替えれるんだけどな、これ固定なんだよね。うん、30と、いくつだっけな、200、あ、30と300は切り替え可能、撮影時に。だから300あれば普通のこう、チョイスローってのは普通にこう、水滴とかもパッて見れるぐらいだから、うん、結構面白いよ、これは。だからそういう、特殊な撮影、ちょい変な感じに、とか面白い感じに撮りたいなっていうんだったら、これはおすすめかなっていう。カシオの EXF1。だけど、カシオの、エクシリームの、普通のコンパクトのデジカメは、うん、って感じだね。
うん。
良くないし、悪くないし。
悪くないんだけど、良くない、
ね。うん、そうそうそう、そう、うん。いや、じゃあ、またじゃあ、カメラメーカーに戻るってなるじゃん。
ね、うん。
やっぱ何、キャノンとか、なんか、ペンタックスとかあるけど、みたいな。オリンパスもあるよ、富士フィルムもあるよってなるけど、
うん、
ペンタックスは今のところいいとこねえな。
ペンタックス
はバッサリと切ろうか。ペンタックス今いいカメラはありませんと。
かわいそう。
でキヤノン行こうか。
はいはい。
もうカメラといえばキヤノンだろうっていう人はいっぱい多いと思うんだよね。だけどコンパクトデジカメに関してはキヤノンはね、高い。
ああ、キャノンのコンパクトはイクシーだっけ？
イクシー、イクシーデジタルだね。
ああ、
うん、今、かなり異常な宣伝してますな。
イクシーはね、でもね、
うん、
値段はもしかしたら高いかもしれないけども、
うん、
やっぱりカメラメーカーが作ってるだけあって、
うん、
撮りやすいと思う。
そうだね。
昔イクシー使ってたんだけどさ、
うん、
もう、あれは撮りやすかったよ。
そうそうそう。撮りやすいし、やっぱりね、絵もバチッと決まるんだよね、
うん、
で明るさとかもすごく敏感に反応してくれるからいいんだけど、今ね他のメーカーがね良くなってきてて、
うん、
結構ねイクシー高めなんだよね。他のメーカーのプラス5000円ぐらい、キャノンっていう名前がついてるだけで
高いね。
だからちょいイクシーとかキャノンは今買うんだったら他のメーカーを選んでもいいと思うんだよね。
なるほど。
だからキャノン好きな人はもちろんキャノンでいいけど、
うん、
ちょっとどれでもいいよって人だと、まあ、別にキャノンわざわざ買わなくてもいいんじゃないのかなっていう時期です今は。
なるほどな。
うん。でキャノンのお話終わりで、
うん、
おっとカシオのカタログが出てきたカシオの話はもう終わったぞ。
パーソナリティハイジコーヒー、アシスタントリスネーチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツの買い替えのコツから掃除機、炊飯器の選び方まで様々なテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
富士フィルムとかどう？
そうだね、富士フィルム行くか。
うん、
富士フィルムはね、結構ね、うん、今回いいの出してるんです。
富士はファインピックス？
ファインピックスなんだけど、ファインピックスの、いわゆるその、女の子向けっぽい、かわいい、かっこいいめのやつじゃない方。
うん、あ、違うんだ。
うん。あっちは、さっき言ったじゃん、カメラをレンズなんだよって力説をしたでしょ？
うん。
だから、見たらわかるんだけど、スライド式なんだよ。本体のそのカバーが。わかる？
うん、シャカッ
て。シャカってやると、レンズはもうそこにいるだけ出てこないってやつ。
ああ、はいはいはい。
ああ、はいはいはい。
あるじゃん、あるじゃん。あれ、ああいうタイプだと、ソニーもあるんだよね。だから、うん、ああいうタイプ何が悪いのってなるじゃない。あれはレンズが出てこないから、うん、レンズのサイズがちっちゃいんだよ。
ああ、なるほど、ね。
ってことは、さっき言った通りだよね。
うん。
うん、で、まあ、富士フィルムのファインピックス、その、なんだっけな、今で言ったら、ファインピックス Z300 っていうシリーズよりも、これはあんまり良かないんだよね。良かないというか、まあなんか普通なんだけど、良、
うん、
かったのはファインピックスの F200。これは今買いだね。
へ
ぇ、うん。まずね、暗いところに強め。 これはいいんだよ。暗いとこいや撮んないよとか人もいるかもしれないけど、撮るんですよ。夜景を撮ってみたり、例えば室内、ストロボを焚いてダメってとこがあるじゃん。で、そういったところで、まあまあまあまあ、強いとこいつは。だから今買うんだったらファインピックスの、F200、で、すごくいいし、値段もね、3万ちょいぐらい。そんなにアホみたいな感じだね。だからこれが結構おすすめだね。で、後で話をするけど、レンズのそのミリ数があるよね。28とか140とか、そういう話もするから。まあ、で、この F200 ってやつは広角気味。だから、28ミリだから、まあ、そういった意味でいいかなと。
家の中とか、あるいは人と人とが1メーターぐらいの距離でも十分撮りやすい。
そうそうそうそう。で、もちろん、このファインピックス F200 に関しては、手ぶれ補正ついてます。顔の、検出もついてます。あとはなんか、ないけど。でもまあまあ、その基本的に必要なやつはついてて、あとね、富士フィルムらしいよね。フィルムシミュレーションっていう機能がついてるんだよね。
なんだそりゃ。
フィルムってあんまりこう、写真を撮る人以外は気にならないとは思うけど、フィルムによって色の出方が違うんだよ。
ああ、そうね。
もちろん、そうじゃん。で、プロビアスタンダードと、ベルビア、アスティアっていうレンズ、あ、レンズじゃない、フィルム。この色を再現してるね。
このフィルムだとこんな質感、あの色味になりますよっていうのを再現するんだ。
そうそうそうそう。こういうのでちょっと遊んでもいいのかなと。
ああ、じゃあフィルムっぽさも演出できる。
そうそうそうそう。
フィルムによる特性も演出できる。
そうそうそうそう。で、よくね、あるのが、マクロっていうか、例えばじゃあ、ブログに載せるからって、料理とかを写真撮るじゃない？こう。
はいはい。
その時にストロボ焚いちゃうと、もう、うまそうだった飯が一気にまずそうになるでしょ？
ああ、そうだ。
あれ、難しいよね。
それをやる、スーパーアイフラッシュってのもついてます。
スーパーアイフラッシュ。
それはね、暗いところでの、まあ、料理食うってことはお店で食うから結構暗いじゃない。そこでの、近くの、撮影に、すごく特化した、弱めのストロボになるのかな。
なるほどね。
っていうのがついてて、まあ、こういうのも使えるよっていうので。ありますよ、と。ファインピックスは結構今買いかなと。でソニーはさっきちょろっと出てきたけど、そのレンズがこうピョってカシャってやって出てくるやつが基本的には売りだから、さっき言ったレンズがちっちゃいからあんまり良くないっていうのと、
ソニーはなんていうシリーズ？
ソニーっていうのはね、サイバーショットだよ。
ああ、そうそうそうそう。
で、ね、あれなんだよね、ソニーはね、メモリースティックなんだよね。
今時。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
今時って言っちゃいけないな、プレステ、なおの。
いやー、得意だからね
ソニーだけの企画だからね。
だからね、ってなるよね。だから、その、わざわざその SD カードが使えないっていう機種を選ぶのが、なんか今は意味あんのかねって。
そうね。SD カードのメモリ単価とメモリスティックのメモリ単価やっぱ違うもんね。
格好はいいんだよ。格好はすごくいいんだよ。
格好
だけど、格好良くても映んなかったら意味ないしなってカメラで。だからあんまり今その、ソニーはあんまりこれがいいぜっていうのはないかな。
なるほど。
で、まあ今最後の方残ったのが、オリンパスとパナソニックとリコーが残ってます、この手元に。
はい、はい、
リコー。
これ、この3つ本命です。
はい。
富士フィルムももちろんいい。けど、まあそれも、それとお並ぶぐらいいいのが残ってます。まずはじゃあ、パナソニックからいこうか。
うん、
パナソニック、パナソニックは、ルミックス。
はいはいはい。
これがね、今ね、いいんですよ。
お
これは、ルミックスは、値段がまず2万、後半、3万円しません。
おー
安い。安いし、これはどの機種だっけ？ちょっと待ってね。今、ルミックス当たった。 ルミックスの FX40 が今の、モデルなんだけど、まずこれは、アイフが宣伝してるやつだけやな。
うん、
まず、色が多い。
はい。
もう流すよ、そういうの。で、まあまあ、色が多い。まあ、選べるとね。
うん、
あるのはゴールドがあって、ブラック、シルバー。これはまあ、どのカメラにもあるんだけど、
うん、
ピンクとレッドがあるから、うん、男の人がレッド持っててもかっこいいと思うんだよね、俺は。
そうね。うん、3倍早く撮れそうだしね。
うん、ちょっと角とかつけたいけどね、そしたらね。
つけたい、つけたい。
そう、折れるからね、絶対。うん、そうそう。
好きだね。赤が好きだね。
男のロマンですよ。
そうですよ。でね、
うん、
これは、もちろん、手ぶれ補正もついてますと。で、顔認識もついてますと。うん、で、顔認識が、これが、パナソニックの売りで、なんかこう、うん、愛を探せっていうぐらいだから、
うん、本当にできんの？
ウォーリーを探せ。
なんか一応そのできるっていうふうには言われてるよね。
何その愛を探せって。
うん、だからね、顔を登録するんだよ、うん、その人の。
記憶するらしいよ。
例えばよく撮る人がいるとするじゃん。例えばじゃあその、うん、嫁さんだったり旦那さんだったり子供だったり、すごくよく会う友達だったり、うん、っていう顔を登録するのね。
うん、
そうすると、うん、もうその人にピントっていうか、その人はずっと合わせるようにするんだよ。顔を覚えてるから。顔っていうか、その、
うんうん、
目の感覚、鼻の感覚、口の感覚とか、そういうので認識をしてるんだけど、
うん、
それから追っかけていくから、すごくいいと。
うん。
うん。
でもこういうのもあったり、これ、広角が25ミリです。
うん、あ、ねえ、ルミックスはさ、うん、昔から広角が。
強いでしょ。
そうなんだ。
ルミックスは昔からそうなんだけど、
広角が広いと、うん、広い範囲、
うん、
奥行きじゃなく広さが取れる範囲が広がる
じゃん。そうそうそう
そう。そうなんだよ。だからね、
テーブルを挟んで向かい合うとか、うん、カラオケボックスとか、それぐらいの距離感の時、やっぱり広角側が広いと強いよね。
そうだね。
うん、
大体で25ミリから25、28ミリ、36ミリか。っていう風に分かれるんだけど、大体36ミリと28、6ぐらいだと、大体一歩の差があるんだよね。
うーん。
一歩よりか一歩よらないかの差なんだけど、例えば、カラオケボックスで一歩下がれますかって言ったら無理でしょ。
うん。
もう壁があるし、机もあるし、下がれない。ここで、やっぱりこのパナソニックの、25ミリのレンズが、すごく役に立つと。
うん。
うん。で、広角になればなるほど何がいいって、行楽シーズン向けだよね。何を撮る？
そうよ。
何を撮るって俺聞きながらも自分で言いたいんだけど、景色を撮るでしょ、絶対に。
そうなのよ。
景色を撮るときは、ズームじゃないんですよ。望遠側じゃないんですよ。広角側なんです。
そうね、北の大地はでかいんですよ。
そうなんで、かそうだわ。
東京タワーとかね、下から煽りで撮ってみ、広角で。すんげえ綺麗に撮れるよ。
そうなんだよね。そう、ほんと。そう、そこはね、私だからほんとに、なんかその、ちょっとカメラっていうか、レンズ、
うん、
の、なんか違うのが欲しいってすげえ思った。
そう。
でもエクシリム。
エクシリムさんです。はい。
で、まあ、そういうのが結構、値段も抑えてあるし、もちろんパナソニックだから SD カードだし。っていうので、このルミックスの FX40 は結構今買い。
面白そうだね。
うん、これは普通に、何わかんない、迷ったってなったらこいつ買っときゃ間違いはないよっていう。
うん。
うん。
なるほど。
で、機種だね。
はい、
で、あと残ったらオリンパスと理工。
うん。
で、まあじゃあオリンパスから行こうか。理工はこれはちょっと話違うからな。オリンパスは結構、もう今はオリンパスだよ。
何その、INS でも売りなのかい？
全然売りだよ。オリンパスは今すっげえカメラ、いいの出してる。いっぱい出してる。
そんなに熱い。
今オリンパスの買ってとりあえず失敗ないもん。ってぐらいいい。とりあえずじゃあまず、オリンパスでも、コンパクトデジカメの中堅どころのいいやつと、もちろん安いやつっていうのがあるのね。それも機能があるかないかなんだけど、オリンパス、ミューなんだよね、オリンパスは。ミュー9000っていうシリーズと、オリンパスのミュー7000っていうシリーズがあるのね。もちろん数が低ければ、機能は劣ると。何が違うんだってなるじゃん。これはズームですと。
ズーム。
これがね、ちょっと待ってよ。後ろの性能表見た方が早いわ。の方が、ミリ数と書いてあるから。
うん。
うん。
9000 9000の方が、終点距離が、28ミリから280ミリ。
おお、結構取れる。
うん。まあ、高い方はね、広角寄りなんだけど、NEW7000の方が37ミリから260ミリなんだよ。だから、やっぱりちょっと、
ちょっと中途半端だね。
ちょっと弱いから、買うんだったら9000の方をおすすめすると。でも9000の方は、さっきのルミックスと比べると、ちょいごつい。重いしごついし、ちょっとね、ポケットには入んないかなっていうサイズ。
それはちょっと用途としてはいただけない、ね。
ポケットに入るんだよ。入るけど、明らかにカメラが入ってるの分かるんだよ。ポコンってなるから、無理くりポケットにiPhone 入れるようなもんだよ。だからちょいでかいんだよね。だから、まあ、例えばネックストラップとかで常にぶら下げとくよっていう人だったら、もちろん、俺はぶら下げとくからね、結構、
ネックストラップ、すごい邪魔になんないかね。
いや、あれも使えるだよ。テーブル押さえたりするときに結構使えるんだよ、あれ。
面白そうだけどさ、ぶら下げてもらえ
るか。いや、別に俺は嫌じゃないよ。で、まあまあ、その、ミュー9000。
はいはい。
で、そんな感じで、手ブレ補正ももちろんついてて、まあ両方ついてるよ。7000も9000も手ブレはついてて、
うん。
で、いろいろそういった機能、まあやっぱりレンズのあれだよね。圧倒的にレンズのその、28mm なのか 37mm なのかっていう違いがある。
うん。うん、
そうなると、ね、じゃあちょっと高いの出して、9000を買うか、うん、でも俺はミリ、短い広角が欲しいし、でもそんな金はねえって言うんだとさっきの、パナソニックに行っちゃってもいいんじゃないのかなっていう風にね、思いますよ。で、ズーム側、こんだけ寄れる、こんだけ寄れるとか言うじゃん。
うん、
歩いて寄れ。
おめえかよ。でも実際、まあ、歩いて寄れってのはちょっと乱暴な言い方かもしれないけど、でも、コンパクトデジカメの望遠側、応援にすればするほど、当然、手ぶれも大きくなっちゃうし、うん。
撮りにくいしね。
うん、撮りにくいっていうのがあるから、やっぱり、寄るっていうのがね、うん、写真の基本的な技術としてね、
そうそうそう、
した方がいいから。
そう、それはね、俺は、今 D40、今ズームレンズをつけてるけど、
うん、
前はね、30ミリの単焦点をつけてたんだよ。単焦点っていうのはズームがないよってやつね。だからずっと同じ画角だから変な話映るんですと変わんないよね、
うん、
ズームできないからだからそういうやつで写真撮ってるともう自分の体を寄せる離すっていう感覚になるんだよ、
うん、ああなるほどね
それができないんだよねもうズームが当たり前の世の中だから意外とそれはできないんだよ、
うん、
で俺はそれを初めに入ったカメラ触るようになってからそういう風に撮り始めたから自分の足を動かして、自分の体を動かして写真を撮るっていうのも身についてるんだよね。
でも私も、ズームは最後の手段だな。
でしょ？そうなればいいんだけどね。で、あとね、
すごい
ね、それがね、結構できないんだよね。
うん、
楽しちゃうんだよ。
そうなの？
絶対普通はできない。
うん。
で、あとね、広角と望遠、うん。俺、ズームっていう言葉がね、嫌いなんだよ。
うん、
嫌いっていうかね、ズームで向こうに寄るっていう風に思っちゃうでしょ。
うん、ああ、なるほどね。そうだね。
ズームはその、幅動きますよってことだから、
うん、
その履き違いが生まれるから、もう望遠か広角かで今から言うけど、望遠側、例えばじゃあ200ミリとかの、向こう側にボーンって見える、その要するに鳥とか撮るようなやつね。
うん、うん、バズーカ？
まあ、そこまではないけど、まあまあでも望遠側。
はいはい。
280ミリとかだと、まあ望遠じゃん。うん、と、28ミリとかの絵、うん。たまにね、こういう人がいるんだけど、すんげえ画素いいやつ買って、
うん、
広角側で撮っちゃって、トリミングして、トリミングって切り抜いて、
うん、
これを拡大しちゃえばいいじゃんっていう人もいるんだけど、
うん、
そうじゃないんだよね。
あ、それは違う
んだ
ね。
レンズで生まれる画面の迫力って変わるんだよ。
うん、
そうだね。
もう比べたら一瞬でわかるんだけど、はい、望遠側で撮ると、画面圧縮っていう、なんだっけな。
圧縮効果。
圧縮効果が生まれて、
うん、
奥にある山とかが、うん、すごく迫って見えるのね。
そう。
そういう効果が生まれるのよ、光学的に。
そうなんだ。
へぇー、うん。
で、わざと、 そういうの、
例えば背景になんかすごいシドニーのオペラハウスとかがあったとするじゃない、
うん、
でこっちの手前側にこう撮りたい人がいたとするじゃない、
はいはいはいはい、で
撮りたい人と自分との距離は歩いて直接するとしても、
うんうんうん、
それをものすごくドーンとズーム側に振って撮ると、
うん、
その向こうにあるはずのオペラハウスがすっごい近くに見える、
そうすごいもう
その迫力がこう
出てくるんだよね、
ああそう。
人のサイズを同じ風にしとっても広角側に振っておくと、うん、その多分それぐらいの距離感でいくとオペラハウスはすんごい遠くにボーンと見て、うん、ああオペラハウス見える
ね。点で見えるんだ
よ。
だからそういう画面の作り方がね。
へ
っていうあの使い方。だから光学機器っていうぐらいだから、うん、もう本当にカメラっていうものは。光の、うん、あの光をいかに扱うかだから、うん、本当にそこのちょっとの差でちょっと知識をちょっとかじるともっと綺麗な写真がうまい写真が撮れやすくなるんだよね、
うん、
うん、っていうことで話を持っていくけど、
うん、
でちょっとコンパクトデジカメは、
うん、
あの物足りないと、
うん、
で一眼レフはちょいいらねえと、
うん、
だけど写真面白いな、カメラ面白いな、で、シャッタースピードとか絞りとかちょっといじりたいなっていう人はリコーですよ。
おー、最後に出てきたね、
うん、
リコーの、リコーは3機種しか出してないんだよね。
あ、そう。
コンパクトデジカメは、GR と、あと1個完全にと忘れした、なんだっけ、
SVD
は武器だろう。いや、なんだっけな。まあ、もう一個あるんだよね。カプリコだっけな。
うん。
と、あと今手元にカタログがあるけど、CX1 ってやつがあるのね。
うん、
で、GR が一番高いやつ、その俺が名前忘れたやつが真ん中で、CX1 っていうのが一番エントリーモデルなんだけど、その、うん、でもリコーは、いわゆるハイエンドデジカメってやつなんだよ。
う
ん、ハイエンドコンデジカ。ハイエンドコンパクトデジカメかな。
うん、
だから、高いんだよ。やっぱり、
ああそういうことか、
うん、すごく高いんだよね、
うん、
だいたいね5万円ぐらい、
おお、ずいぶん
高い、ちょい高いんだよね、
安い一眼が抱えちゃうね、
うん、俺の多分もう D40 とか探せばボディだけとか出てくるんじゃ、あセットでも出てくるんじゃないのか、
出てくると思うよ、
うん、だけどまあもちろんすごくいいです、でもね画素はやっぱり929万画素なんだよ、
うん、
だから分かってるんだよね、
うん、
うん、そんな画素の世界じゃねえよっていう、
うん、
でもあの映像素子っていうのがあるわけよ、
うん、
映像素子っていうのは、昔のフィルムのカメラでいうフィルムの部分だね、
うん、
光を受け取る部分だね、
うん、
それがね2種類あるんだよね、聞いたこと多分もしかしたらあるかもしれないけど、うん、CCD タイプか CMOS タイプかっていう2種類がある、うん、
あ聞いたことある、
あるよね、
うん、
で CCD タイプの方が、いわゆる今コンパクトデジカメだったりっていうのに入ってて、 CMOS ってやつがこういうハイエンドデジカメだったりに入ってたり一眼レフに入ってることが多いんだよね、
うん、
うん、だからすごく絵も綺麗に受け止めてくれるし、
うん、
で、その画素のサイズも大きいと、
うん、
で、すごく使い勝手もいいし綺麗な写真、要するに描写能力が高いんだよね、
うん、
で、リコーの場合は結構意外と気にしない人もいるかもしれないけど、メニュー画面がね、難しいんだよね、
あ
難しいというか、いろいろいじれるイコールメニュー画面で選択する項目が増えるんだよ、一気に。
はいはいはい。
だから、カメラ欲しいなってポンって買っちゃうと、おーおーおーってなるんだよ。結局使わない機能が多いっていう。
ああ、はいはいはい。
うん、だったらもう買わなくて、でもちょっといじりたいなっていう人だと、CX1 か、もう一個上のやつだったりっていうのを買うといいかもなって。
なるほど。
うん。で、これの CX1 のね、だいたい 28mm から 200mm、
うん、
レンズがね、だから普通に使えるよ、
うん、
うん、リコーのね GR はね、 GR とそのもう一個のやつはね単焦点なんだよ、ズームないんだよね、
うん、
でもねリ 光のこの辺は何がいいって、マクロが強いんだよ。だから、物撮り、例えばじゃあ、オークションとかネットの、お店をやってる人とかが、いるよね。そういう人たちが、例えばアクセサリーを売ってると。
はい、
そういう人たちがその自分たちのアクセサリーの写真を撮るのに、普通のコンパクトデジカメでストロボ焚いてってバシャンで撮るのと、こういうやつでマクロでガリガリで映像、写真の絵を作ってね、撮るのじゃ多分売り上げ変わるんだよね。
写真大事だからね、
一気に高級感出るからね。
そうそう
そうそう、だからそういう風に、あとなんかね、すごくマクロとかが強いから、そういった意味でその利口もちょっとコンパクトデジカメはもうね、例えばじゃあ5年前に買ったと、で今はもうちょっといいのが欲しいと、そういう人は買ってもいいのかなって思うよね。
なるほど、
うん、もしくはもう一眼レフも安いから、そっちに飛びついちゃうのも全然ありかなって。やっぱり、ね、一眼レフだとそのコンパクトにギュッてしてない分、直感的に触れるんだよね。ダイヤルとかがもうもろに見えてるから、
うん、
そこいじったらなんか怒んのみたいな感じになるじゃない、
うん、
やっぱなるんだよね。ガーッて触るといきなりシャッタースピードすんげー遅くなったり、シャッタースピードすごく速くなったり、絞りが解放したり閉じたりっていうのがもう直感的にいじれるから、
うん、
やっぱり一眼レフの安いやつも結構視野に入れていくと、そのハイエンドデジカメを買う人はね、
よかったり、操作が分かりやすいっていうのは大事だからね。
うん。で、なんだっけ、もう完全にね、喋りながら次の話、次の話、次の話ってなってるからね、忘れるんだよ、すぐに。
忘れるな。
で、で、一眼レフに関しては、ボディは使い捨てだと思ってくれっていうのもあるよね。
ボディは使い捨て？
うん。映像素子があるでしょ、CMOS センサーが。あれ、ゴミ溜まってくんだよ、ずーっと。使ってりゃ、
うん。そうだね。
だけど、コンパクトデジカメは中開けないじゃん。レンズを変えたりってことが起こんないから。
うん。
だから、比較的汚れにくいんだけど、一眼レフはレンズ変えるから、どんどんどんどんゴミが、チリが溜まってくんだよね。
うん。
もちろん、クリーニングはできる。
うん。
けど、限界がある。
うん。
多分、10年も使えばボディは捨てるだろうね。レンズは生きるよ。もちろん、レンズはずっと多分孫の代まで使えるけど。
ちゃんと1年か2年に1回メーカーメンテに出して、
うん、
レンズとか、そう、クリーニングしてもらえばいいじゃん。
ああ、そう、そういうのはちゃんとできる人だったらいいと思うよ。
それはもう一眼デジカメ買った人はそれはしなきゃいけない。
うん、そうだね。今もクリーニングキットみたいなのもあるしね。
自分でクリーニングしてるだけでもやっぱり最近のその、中のシステムは詳しくは分からないけど、
うん、
あのダメなんだって、その、
うん、
受光面だったりとか、その前のやつだったりとか、やっぱり今、体重が言うように、ほこりとかが溜まるから、
うん、
で、それが今までアナログの場合だと、その、そんなに悪影響が、ゴミがあったとか、うん、そんなには悪影響なかったんだって。
う
ん、
ないないないない、フィルム変えちゃうからね。
うん。
だけど、デジカメの場合はもうそこに、もうほんとポーンとゴミが出てたりするから、
うん、
結構真剣な問題なんだけど、
うん、
でもちゃんと定期的にメンテナンスを していけば、
うん
うん、だからそうだね、
うん、
でまあそういうのでいろいろあって、で一番今ね最近ねまたねオリンパスがいいの出してるんだよね。結構ねネットの各所では話題になってますと。一眼レフを持ってる人が欲しくなる。オリンパスのペン。
ああ。ありますよ、うん。
さっきコマーシャルやってたよ。
いやー、かわいいじゃんか、なんでもない。まあ、オリンパス別に、ね、俺の好みはどうでもええってね。で、オリンパスのペン、これはね、今カメラの話をしよう、コンパクトデジカメの話をしようっていう人向けじゃないです。どっちかっていうと写真は楽しいってもうすでに言ってる人、
うん、
で一眼レフも持ってる人、
うん、
向けの商品だねこれは、
うん、
まずね値段から言うと10万オーバーです。
うん、そん
な高いんだ。高い11万ぐらいするレンズキットで。だから高いんだよ。だったら、リコーのね、ちっちゃいやつでも買えるよ。ポーンと買えるよ、あんなものは。
うん、
下手すら一眼レフポーンと買えるよ。
うん、
エントリーモデルの一眼だとね。
うん。
いや、なんでそんなにいいのってなるじゃない。
うん。
いや、まずこの側でしょ。
お、側。
この、デザイン。このちょい古い感じ。
うん、ねえ、なんかちょっと横長でさ。
そう、これが、
ちょっと前の。
これがいい。でもちょっと大きくて重たいんだけどね、やっぱり。
そんな感じだね。
だけど、何こう、やっぱり一眼レフはそんな簡単に持っていけないじゃない。
ああ、
ね、一眼レフ持っていくときって下手すりゃもう一個カバンいるじゃん。
うん。
だからコンパクトデジカメはピョーンってカバンの中に適当にぶち込んどけばいいし、ケースにちゃんと入れてね。でも、コンパクトデジカメを持つのもね、なんかこう、そういう気分じゃない。なんか俺はちょっと撮りたいんだよっていう。でもそういう時にこのオリンパスのペンを肩からかけ、何、下げとくわけよ。そうするとなんか、テンション上がりっぱなしっていうね。
テンション上がりっぱなし。
いや、これは欲しいよ。
でも、うん、確かにちょっと、あれだね。触りたい人が欲しくなるカメラっぽい感じがするよね。
そうそうそう。で、あと、あのコーヒーはこの間さ、あれを買ったじゃん。IC レコーダー。
買った買った。
その時にさ、この間どこのメーカーの買ったんだっけ？
俺はね、ソニー。
ソニーでしょ？
うん。
オリンパスも出してるでしょ？
出してるね。
で、その技術がこれに入ってるんだよ。
ああ。
動画も撮れますと。
ああ。
で、他のコンパクトのデジカメでももちろん動画は撮れるんだよ。
うん。
だけど、もう下手すらハイビジョンが撮れるからね、今。コンパクトのデジカメで。
うん。
で、でも、音が良くないよね。だけど、オリンパスのやつは、ステレオです。
ステレオって珍しいね、カメラで。
むちゃくちゃ珍しい。しかもそれで、オリンパスのその、IC レコーダーで養った技術をこのままここにぶち込んでるから、
うん。
音はいい。
うん。
むしろ音が良すぎて、オートフォーカスのカチャカチャいうのも入ってるっていうぐらい音がいい。で、オリンパスのペンはね、今ちょっと本当に今一番欲しいカメラだね、俺。
うん。
昔のね、ハーフカメラの時の、フィルムの時のペンを使ってた人だから、俺は。おかん、多分おかんの名前だな。あのね、ケースのね、裏にね、おかんの名前、油性ペンで書いてある。まだ旧姓の時の名前が。っていうやつをばあちゃん経由でもらったんだよ。
ああ、それはちょっといいね。
そう。
大事にしたい、ね。
そう。だからそういうカメラを使ってたからオリンパスのペンって聞いた瞬間に俺ちょっとおいおいってなったよね。欲しいじゃないかってなったもんね。で、今これまだ出たばっかりだからレンズとか少ないけど、もう1年ぐらい待ってるとどんどんこれに合わせたレンズだったりが増えてくるとは思うから。
うん。
もうこれは今。だって、なんかこう、カメラの話題、これがほとんど触ってったからね。
うん。
ってぐらい。
それの本が出てたよ。
おお、本が出てた。
あ、でもカメラは結構、モデルモデルごとに本が出るんだけどさ。
うん、わかるわかるわかる。
今日、ね、見たら出てたね。
そう、だからこれは今欲しいかなっていうカメラなんてね。
素朴な疑問なんだけどさ。
うん、いいよ。
さっきからムービームービーって話がちょいちょい出てくるんだけどさ。
うん。
カメラでムービー撮るんだったらビデオ使えばいいじゃんって
思う、そう思うじゃん。だけど、うん、学生とか、ま、子供を撮るとかいう社会人の人だと
ムービー
使っちゃいとかなるけど、ま、それは次回の話にしようか。なんだけど、例えば大学生とかが旅行にみんなでサークルで行くとかになるじゃない。
うん、
そうすると、やっぱりムービー撮りたい瞬間とかってあるんだよね。
うん。
わー、なんかこう、例えばじゃあ、盛り上がった時とかにムービーをピューって撮って見るっていうこともできるから、やっぱりね、うちの周りでもね、こうみんなでこう旅行とかに行くじゃん、サークルとかで。多分ね、写真も撮ってるけどムービーも撮ってる人多いよ。
へえ、じゃあ需要はあるんだ。
需要はあるね。ね、さすがにムービーのカメラも持って、カメラのそのデジタルカメラも持ってっていう、そんなデジタルデジタル機器に囲まれたの俺ぐらいしかいねえから。
カメラ小僧じゃん。
俺はそれぐらいするけどね。まあでもそういうので、まあ一応売れてるし、あとね、あれもある。メモリーがものすごい安くなってるから、
うん、
例えば4ギガとかを埋めるんだよね。
うん、
で、写真で4ギガを埋めるって俺でも不可能だよ。
うん、
こんだけ写真を楽しく撮ってる俺でも無理だよ。
う
でも上見で4ギガ取るんだったらどうにかのこうにかまあまあちょい余るかなってくらいで終わるから、そういった意味でどんどんそのメモリーが増えてるからね。
なるほど。
そのムービーのところにも余力がいけるかなと。
そっか。
うん。でね、あのそんな感じで話をしてきたんだけど、
うん、
あのちょっとだけデジタルカメラでも局地用があるんだよね。
局地用？
うん。
何局にでも行くの？
あ、そこまでは無理。うん。
うん。
だけど、例えばじゃあ京都に行く、奈良に行く、広島に行く、北海道に行くとかなら、うん、今言ったやつとかで多分ことは足りるんだよ、
うん、
だけど、あ、北海道はきついな、
うん、
今の時期だと、今の時期ならいいんだけど、例えば北海道に行くときとかって、
うん、
例えばじゃあスキーに行くとかスノボに行く人ももちろん多いよね。でじゃあ沖縄に行くって人は海に行くよね。
あ、はいはい、
そういう局地を俺が言うのは、
あ、
簡単に言うと水物周り、
うん、
海に行くとか川に行くとか、そういう人向けの防水の、デジタルカメラですと、
うん、
それがね出してるのがやっぱオリンパスなんだよ。オリンパスのミューシリーズなんだけど、ミュータフシリーズ。
おー、タフなんだ。
タフだね。ね、これすごいよ。2種類、いいなって思うやつがあるんだけど、うん、今の現行モデル2種類あるのね、
うん、
いい方とまた安い方ってあるんだけど、
うん、
いい方だとこれ、10メートル防水ついてます。
お
ー、で2メートルの高さから落としても耐衝撃ついてます。
お
ー、100キロの圧力で踏んでも耐えます。
おー、
マイナス10度でも耐えます。防塵設計です。
すごい、
ちょっと高すぎんじゃない。
これはだからね、すごいなんかこう、だからスキューバーは無理だろうけど、シュノーケリングだったら全然問題ない。
へー、すごいね。
でも10メーターだから、ちょいと、ちょい浅めの、ダイビングならいけるよねっていう。
そうだね。
でもさ、普通防水って真水じゃないとダメとか、
ね。うん、全然。これはもう、シュノーケリングでもいけますって書いてある。
へー、それはすごい。
うん。海へ行って写真を撮れ、動画を撮れっていう。
通りたいね。
で、まあ使った後にはね、真水でバーッと洗ってあげれば、もうそれでオッケ
ー。
洗うの好きだからね。
俺は洗うの好きだから、ちょっと気になってるよ今。でもあんまそんなカメラをそんなに海に行く機会もないからいいかなと思って。
何、若いのに。だからだろ。
いやいやいやいや。で、まあこれもう一個安いやつ。
うん、
これは。まあ、これ3メーター防水。1.5 メートルの対衝撃。
うん。
1.5 メートルのとこから、ま、大体人の構えたところの高さだよね、1.5 メートル
って。そうだね。
そっからポトンと落としても、全然へっちゃらと。
うん。
で、あとはマイナス10度の、体温度。
うん。
うん。だから、この辺を選ぶんだったら、もちろん高いやつはいいけど、ちょっとこれはオーバースペックだから、
うん、
まあちょっとね、今年は沖縄に俺は行くんだっていう人、
うん、
俺は今年はもう今なんか安いからハワイに行くぜ、グアムに行くぜっていう、
うん、
そういう人たちはこのオリンパス の, タフの防水のやつを1個持ってると、もうね、水着のお姉ちゃんとか撮り放題っていう、
すごいね。
いや、やっぱ通りたいよね、魚通りたいよ
でしょ
魚って
魚通るじゃない、その森とかで通んのか
それは撮った動画じゃん
、うん、まあまあでもこういうのもあるよ。でこれ結構そういった意味ではおすすめ、うん、防水の局地用では、うん、そのミューのタフシリーズの6000番が、
うん、
おすすめかなって、
うん
うん、もちろんさっき言ったレンズがちょっと甘いから、絵的にはもうもちろんそのね、いわゆる普通のさっき言ったモデルとかよりは劣るけど、うん、それ以上の付加価値はついてると。うん。でね、あ、そうそう、これを言うの完全忘れとったけど、今、手ブレ補正ってあるよね。
はいはい。
ああいうので、CCD とレンズシフト式と電気式っていうのがあるんだけど、
もういろんな種類がある。
そこの3種類あるんだよ。これちょっと見てほしいんだけど、今度、時間見に行った時にね。CCD とレンズシフト式は一緒。これは内容は一緒。で、電気式っていうのは、手ブレ補正ついてないと思って。何がどう違うのって言ったら、レンズシフト式っていうのはレンズが動くのね、ビューって、
うん、
で手ブレ分を 逆算して、 レンズを動かして手ブレをなくすと、うん、CCD 移動式っていうのはその裏のフィルムの部分の画素と、うん、映像素子の部分をバーって動かすんだよね。
なるほど。
でまあこれでことは終わりと、
うん、
電気式っていうのは、プログラムの計算で、動いたかなっていう計算を逆算して画像を修正してるだけだから、
うん、
あそれはあの手ブレ補正じゃないよっていうのに気をつけてね。
そうだね、
うん、
そうそう。でまあそんな感じで今回の電気ウォーカー、オリンパスとどこだっけな、富士フィルムとパナソニック、うん、このそれぞれのカメラは今買いですよと、
うん、
でメモリも安いし4ギガぐらい突っ込んで、
うん、
動画も撮っちゃって、
うん、
ね、でまあこの夏いろいろ遊んでみるのもいいのかなって。
そうだね、
まあ、カメラがあるとね、うん、ちょっとなんか普通にカメラがない旅行よりは全然楽しいし、
うん、いいね、後から見ると楽しいもんね、
うん、でね、あと一個だけ、本当に一個だけ言わして、
うん、
これはね多分みんなびっくりすると思うんだけど、
うん、
旅行に行く前にアルバムを買ってください。
あ？
旅行に行く前にアルバムを買ってくださいと。
あ？
意味がわかんないでしょ。無印良品とかの薄いアルバムがあるよね。
はいはいはい。
あれを買っていくんだよ。
買っていくの？
買って持っていくの。
買って持っていくの？
買って持っていく。何にも入ってないよ。空だよ。
うん。
何にも入ってない空。何でもっていう荷物増えるだろ、バカと思うけど。
うん。
そこに、旅に行ったらもらえるもの、うん、基本的に紙媒体でしょ。例えばチケットの半券だったりレシートだったり、うん、その一個一個に思い出詰まるわけよ。そうそう、割り箸の袋だったりなんかどっかのあの綺麗な紙とか切手とか絵はがきとか買うじゃない、そういうのを一個、例えばそのアルバム一個の一つの袋の部分に一日一袋使うのよ、
うん、
そこに全部ストックしていくと家に帰る頃にはその旅日記ができてるんだよね、その手元に。でそれを見るだけで、あ、俺ここでこういうの買ったなとか、あ、ここにこの時間に行ったなとか、いろいろ思い出すのよ。
あー、なるほどね。そう、
だから俺はそれは騙されたと思ってやってみてほしいんで、すんげー後で面白いから。
あー、覚えとくよ。
うん、
やってみる。
だから旅に行くときは一回無印とかそういうところ、まあ、変な話、そのデジカメを現像したらアルバムいりますかって聞かれるから、それでもいいよ。
ね、
うん、アルバムってあのペリペリペリペリペリって貼るやつじゃなくて、
ああじゃないじゃない、
要はポケットって
やつ、ね、そう、袋のやつで、うん、なんでアルバム無印とかのちっちゃいやつがいいかっていうと、サイズ的にちっちゃいじゃない、
うんうん、
だいたい見開きで4枚しか写真入らないやつがあるでしょ、
うん、
あのサイズのを持っていくんで、そしたら常に持っとけれるから、
うん、
もらった紙の紙類を全部そこに入れてくんだよね。
うん、
うん、でやると面白いかなっていう風に思います。
うん、
これは俺がいろいろ日本中を旅してみて出た、うん、結果の一つだから。
うん、なるほどね、うん。やってみる、やってみる。う
ん、そんな感じで電気屋ウォーカー、今回は話が前後して蛇行蛇行の蛇行運転で聞きにくかったかとは思いますが。デジタルカメラの話をしようの回でした。
はい。
次回は、ビデオカメラの話を、お子さんを綺麗に映しませんかと。
じゃあ、お出かけシリーズが続くんだね。
お出かけシリーズが続く予定です。
はい。
はい。そんな感じで、皆さんもね、カメラを持って、外へ行って、
思い出いっぱい撮ってきてください。
いっぱい撮ってください。
天気が良かったら、もうそのままカメラ持って出りゃ、いい写真が撮れると。で、曇った日には家で無事をやってね。
ね。
あ、こっちは、こっちは電気屋ウォーカーだから言ってもわかんねえんだ。うん。そうそうそう。うん、まあそんなのでありますと。はい、で、ブログの方にコメントと、もし書いてくれるんだったら嬉しいです。で、お便り、リクエスト、まあこういう話を聞きたいとか、電気屋ね、こういう、最近こんなのがわかんなかったよとか。
うん。
そういうこと、もしあれば、メールも受け付けてます。メールアドレスをじゃあ今から言いますね。タイジ、taiji.podcast@gmail.com です。タイジ.podcast@gmail.com です。 い、そちらの方までメールの方、件名は何でもいいです。ラジオ聞きましたとかでも、うん、何でもいいんで送ってみてくれると、それに反応をちゃんとしますので、よろしくお願いしますと。
はい、お待ちしてます。
は
い、
その部分はブログの方に書いてあるので、ブログもたまには見てみてください。
うん、
はい、では今回はそんな感じですかね。ポッドキャストテクノロジーランキング、テクノロジーカテゴリー30位に入ったんで、
おお、
はい、もっとこれからも頑張っていこうと思います。
はい、
今回はそんな感じで、はい、終わりと思います。はい、
はい、
はい、またそれでは来週お会いしましょう。
はい、スペシャル。